一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、12月4日から6日までの3日間で17人が登壇し、42項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順、米印はお伝えする項目です。谷口睦夫議員、1、米印、学校におけるDX の推進について、2、電子図書館システムの利用状況について、鈴木絹夫議員、1、社会、公民、政治経済教育について、2、米印、騎乗公園再整備について、森島康介議員、1、地域との絆を深める教育について、2、米印、不登校について、3、自我スクール構想について、鈴木貞治議員、1、米印、スポーツを通じた健康づくりについて、佐原光康議員、1、米印、市中心部の園児、児童生徒の増加予測と対応について、2、障害者就労支援施設等からの物品等の調達について、3、DX 推進と情報セキュリティ対策について、武藤道夫議員、1、米印、子ども家庭センターについて、2、巡洋河川の除草について、3、風疹の追加的対策について、深谷秀樹議員、1、米印、令和7年度当初予算編成について、2、誰もが安全かつ安心して暮らせる街づくりについて、新海正樹議員、1、米印、不登校対策について、2、市民館の運営について、伊藤義恵議員、1、図書館の魅力向上について、2、米印、学校部活動について、葛原祐樹議員、1、米印、教育文化のブランディングについて、上田正也議員、1、米印、刈谷城建設について、2、公共施設維持について、3、20歳以下の人口動態について、鈴木雅人議員、1、消防団について、2、避難所施設の環境対策について、3、米印、姿勢施行75周年について、星野正治議員、1、米印、刈谷市の防犯施策について、2、刈谷城建設について、3、令和7年度予算について、城内静議員、1、騎乗公園整備事業の進め方について、2、米印、バリアフリー化の推進について、3、米印、子どもの多様性を大切にすることについて、中島義之議員、1、米印、公共施設の市民満足度向上について、2、都市交通戦略について、山本下子議員、1、米印、子どもの成長を見守る公的な役割の堅持について、2、魅力あふれる公園づくりについて、3、厳しい市民生活を応援する施策について、4、マイナ保険証への移行状況について、稲垣正弘議員、1、市政75周年記念事業について、2、広報誌発行について、3、米印、楽しい公園づくりについて、質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。谷口睦夫議員、更新時期を迎える小中学校のタブレット端末の適正な処分計画を。質問、小中学校に配備された 人一台のタブレット端末の更新計画と国の補助内容は、当弁5年間のリース契約が満了する令和7年度に児童生徒及び教員のすべての端末を新たな端末へ入れ替えることを検討している。端末機器及び事業者の選定は今後県の共同調達により行われる予定である。補助は端末本体と端末にかかる運搬費及び設置・据え置き費が対象で、対象数量は全児童生徒数と予備機数である。補助率は補助対象経費の3分の2で、1台あたりの上限は5万5千円である。質問。更新後の現行のタブレット端末の取り扱いは？答弁。リース契約期間満了後の端末は市への無償譲渡となり、資源を有効利用する再資源化などの処分を検討している。質問。処分の際にデータの消去が不十分で個人情報漏洩等を懸念するが、処分の方針は？答弁。端末内のデータ消去や再資源化について、関係部署へ相談しながら、国からの通知に従って適正に処分ができるよう、今後の方針を決定していく。鈴木絹夫議員、先人たちがたゆまぬ努力をしてきた歴史を感じられる公園へ再整備を。質問、刈谷城復元の可能性についての見解はどうか。答弁、刈谷城の石垣や隅櫓などは、計画当初からできる限りの検討を積み重ね、史実に基づいた復元を目指してきたが、国が新たに示した復元的整備を参酌し、歴史的建造物の構造等の一部について、多角的に検証し、再現を目指す。質問、騎乗公演を通して、先人たちのたゆまぬ努力を忘れず、刈谷市民としてのアイデンティティや一体感を感じられることが大事だと考える。新しいコンセプトの城址公園として刈谷城復元を追求する市長の見解はどうか。答弁、お城は公園内の施設として安全性や耐震性を確保する必要があり、人的被害が発生しないよう、伝統工法による整備を原則とし、補助工法として現代工法を取り入れたい。また、現在取り組んでいる隅櫓等の整備は、城下町として発展してきた刈谷市の成り立ちへの理解や先人たちの思い描いた遺落供養に備えるといったことへの実現にも寄与できると考える。森島康介議員、不登校児童生徒や保護者から望まれる支援を。質問、不登校の児童生徒にどのような支援をしているか。答弁、教職員とスクールカウンセラーやスクールホットアシスタント、心の教室相談員等が連携し、相談活動をしている。また、各中学校ではホットルームを設け、居場所づくりや教室復帰を支援するほか、健やか教室を設置し、学校等と連携し、学校復帰等を支援している。質問、不登校の児童生徒や保護者が求める支援と学校側の支援にズレはないか。保護者とのコミュニケーションはズレを修正する糸口になると思われる。保護者の不安を解消する取り組みはどのようか。答弁、健やか教室では毎月親の会を開催し、健やか教室に通う子どもを持つ保護者が集まり、子どもの生活の様子や保護者の願い等を共有する機会を設けている。また、子ども相談センターでは子どもの悩みや問題の相談を受けている。さらに、長期欠席の子どもや保護者を対象とした進路説明会を開催している。今後も保護者の不安を取り除くことができるよう努めていく。鈴木貞治議員、市の魅力の一つにスポーツの街刈谷といえる環境づくりを。質問、 第3次刈谷市スポーツマスタープランの進捗状況はどのようになっているか。答弁、成人の週1回以上のスポーツの実施率を令和10年度までに 65% 以上とすることを目標としている。市民意識調査の結果は、平成28年度の 44.6% から今年度は 49.4% に増加した。質問、ホームタウンパートナーとの連携について、取り組み状況と今後の方向性はどのようか。答弁、連携については、チームの選手やスタッフを講師に迎え、小中学生を対象とした刈谷キラキラ教室の開催にご協力いただいている。今後の方向性としては、市民のする、見る、支えるスポーツの機会の充実を図る。質問、スポーツ推進審議会での意見とそれに対する対応はどのように考えているか。答弁、学校体育施設の予約が取りにくく、活動場所確保が難しいという意見がある。そのため、企業体育館等の活用の可能性を調査・研究するとともに、既存施設の有効活用など、スポーツ活動への環境づくりに努める。佐原光康議員、刈谷南中学校区の保育・学校施設のキャパシティ不足を防止する対策を。質問、マンション建設が相次ぐ刈谷南中学校区では、今後どれくらいの児童生徒の増加が見込まれるのか。答弁、全戸数に対する居住の児童生徒数の割合から推計すると、住吉小学校では約60人、騎乗小学校では約30人、刈谷南中学校では約40人の増加が見込まれる。質問、現状の刈谷南中学校区の学校施設のキャパシティはどうか。答弁、現状のクラス数を保持した場合の各学年の最大人数と令和6年11月1日現在の児童生徒数を比較すると、住吉小学校ではあと数人で最大人数を超える学年が3学年あり、刈谷南中学校では最大人数に達している学年が1学年ある。質問、万一刈谷南中学校区の保育施設と学校施設でキャパシティを超えてしまう場合の対応はどのようか。答弁、幼児園、保育園では受け入れ枠に余裕がある他園や認可外保育所等を案内するような調整を図り、小学校、中学校では当面は特別教室を普通教室に改修する対応を考えている。武藤道代議員、子ども家庭センターの設置で子育てに悩む家庭に切れ目のない支援を。質問、子ども家庭センターの役割は何か。答弁、母子保健、児童福祉の両機能の連携共同を深め、虐待の予防から子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、漏れなく対応することを目的とした組織である。また、家庭支援事業をはじめとする地域資源を組み合わせ、具体的な支援を届ける中核的機能を担っていくことが期待されている。質問、子ども家庭センターの設置時期と業務内容はどうか。答弁、設置時期は令和7年4月を予定している。業務内容は従来の妊娠期から出産、子育ての過程において、母子の健康保持、増進、子の発達、発育に関する相談支援などに加え、子育てに不安を抱える家庭の個々の課題等に適したサービスを検討し、サポートプランとして支援の内容を組み立て、プランに沿った支援が適切に提供されるよう関係機関のコーディネートを行い、さらに変化する家庭の状況に応じて支援内容の見直し等を含めた継続的なマネジメントを実施する。深谷秀樹議員、元気、 笑顔、希望の街づくりを積極的に推進する令和7年度予算を。質問、国の動きの今後の見通しについて、市の見解は。答弁、33年ぶりの高水準の賃上げや企業の設備投資は史上最高の水準となるなど、前向きな動きもあるが、物価上昇の影響や世界経済の下振れなどのリスクも残っており、今後の動向を注視していきたい。質問、刈谷市の今後の財政状況の見通しは。答弁、歳出面は人件費や医療、介護等の補助費が増加しており、国の重点施策などへの対応や物価高による歳出増加は続くと考えている。歳入面は給与所得等の増加や企業業績の好調を受け、堅調に推移すると見込んでいるが、さらなる財源の確保が必要と考える。質問、令和7年度の予算編成における重点項目は。答弁、デフレ完全脱却の実現に向けた施策や少子化対策、子ども政策の抜本的強化など、新たなステージに向けた取り組みを加速させ、刈谷市を取り巻く環境の変化や市民ニーズを的確に捉え、市民サービスのさらなる充実を図っていく。新海正樹議員、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策を。質問、文部科学省が不登校対策として発表した心プランにおいて、学びの多様化学校の目的と機能はどのようか。答弁、学習機会を確保し、不登校児童生徒が学習を継続できるようにすること、個々の児童生徒のニーズに応じた柔軟な教育環境を提供すること、児童生徒が社会に適応し、自立できるようサポートすることを目的とする。また、児童生徒の実態に合わせた学習過程の編成や個別の指導やサポートにより、児童生徒が安心して学べるよう、柔軟で多様な学習環境を整備することを機能とする。質問、刈谷市で学びの多様化学校の設置を検討しているか。答弁、検討していないが、各中学校のホットルームでスクールホットアシスタントが、小学校の別室で心の教室相談員が子どもたちに寄り添い、安心して過ごせる居場所づくりに努めている。また、登校が難しい子どもたちの学校復帰を目指して、健やか教室を3カ所設置し、支援している。今後もこうした取り組みを改善しながら継続したい。伊藤芳恵議員、現場の現状と今後を見据えた中学校部活動の地域移行のあり方の検討を。質問、10月から中学校部活動の休日練習が月2回までとなったが、どのような反応や影響があったか。答弁、保護者が自主的に練習場所を確保して活動に立ち会うなど、クラブとして練習する例があった。また、土日の活動が減り、生徒や教員の生活にもゆとりが見られるなどの変化があったと感じるとの声も聞いている。質問、部活動指導に積極的に従事したいと考える教員に適正な報酬を支給した上で指導者を続けてもらう方法はあるか。答弁、兼職兼業を許可するという形があるが、勤務校での業務への影響や健康への配慮などが必要と考える。質問、子どもが部活動以外の新たな体験機会を獲得できるといった地域移行によるメリットや、教員の働き方における課題等を踏まえた今後の取り組みの方向性は。答弁、外部指導者の充実を図り、当面は学校部活動の形を維持しながら地域連携を進め、国や県の動向も注視し、 刈谷市の部活動のあり方を検討していく。葛原祐樹議員、刈谷の優れた教育文化を町のブランドとして育てては、質問、刈谷市の教職員による授業研究の特徴と成果は何か。答弁、学校ごとに学ぶ喜びを感じる児童の育成、自ら学びを追求する子どもの育成などのテーマを決め、授業研究に取り組んでいる。成果の一つとして、ソニー子ども科学教育プログラムの教育実践論文においては、これまでに市内すべての中学校と2つの小学校が延べ19回最優秀校を受賞している。質問、刈谷市の児童生徒の学習における成果はどのようか。答弁、全国学力学習状況調査において、国語や算数、数学などでは全国の平均正答率と比較して満足できる状況である。質問、刈谷市の教育文化をブランディングすることへの考え方はどうか。答弁、それぞれの機会に向けて努力する子どもたちと、それを支える先生方の姿からは、日々の積み重ねを大事にしてきた刈谷の教育の歴史を感じる。これからも子どもたちの成長を願い、地道な取り組みを継続していくことで、刈谷の良さを分かっていただけるよう努めていく。上田雅也議員、刈谷城建設の是非を改めて考えるべき。質問、刈谷城は歴史的文化的建造物として建設されるのか。答弁、できる限りの内容と体制で多角的な分析や検証を行う中では、刈谷城の石垣や隅櫓は刈谷城址が持つ歴史的文化的な価値を高める建造物であると考えている。質問、過去に何度も質問しているが、刈谷城建設の根拠は何か。答弁、幅広く市民の皆様のご意見を伺って策定した魅力あふれる公園づくり構想で掲げる騎乗公園の将来像、刈谷の歴史を次世代に語りつなぐシンボル公園の実現を目指して、刈谷城址としてふさわしい整備の推進をきっかけに、歴史や文化をテーマとした様々な取り組みを促し、新たな憩いや賑わいを創出することで公園全体の魅力の向上を図っていく。質問、建設の是非に関する市民アンケート等は実施しないか。答弁、石垣や隅櫓の整備は第8次総合計画や魅力あふれる公園づくり構想等の中で位置づけられているため、改めて是非を問うような市民アンケートの実施は考えていない。鈴木雅人議員、市政施行75周年と非核平和都市宣言の制定への市長の思いは。質問、市政施行75周年の大きな節目の年を迎えるにあたっての市長の思いや現在の取り組み、今後目指していることは。答弁、周年記念の様々な取り組みを通して、市民に刈谷市の特色や素晴らしさを改めて感じていただき、郷土に対する愛着と誇りを持っていただけるきっかけになるよう、市政施行75周年を盛り上げていきたい。また、市政施行75周年であると同時に、終戦80年という節目の年でもあり、令和7年には、非核平和都市宣言を制定し、これまで願い続けてきた核兵器のない恒久平和の実現を明文化することについて考えていきたい。質問、非核平和都市宣言をすることによってどのように平和な世界につながっていくと考えているか、またどのような意義があると考えているか。答弁、刈谷市が恒久平和を願う街であり、今後も 積極的に取り組んでいくその姿勢を目に見える形でお示しすることは、市民に改めて郷土への愛着や誇りを持っていただく機会となると思っている。星野正治議員、事故や犯罪の解決に役立つ防犯カメラ設置にしっかりとした補助を。質問、闇バイトなど現在の社会情勢についての認識は。答弁、闇バイトを介した強盗事件が昨今、関東地方をはじめ全国各地で発生し、市内においてもその前兆行為と思われるような業者の訪問があったと警察などから聞いて認識している。刈谷市では、街頭防犯カメラの設置や青色防犯パトロール車による巡回等による防犯対策を実施している。また、市内で起こっている犯罪情勢やその対策など、刈谷警察署等から提出された情報をもとに、アイカリや LINE、市民だより等で随時発信するとともに、防犯用具の購入費補助制度や不審電話防止装置の活用について周知し、不安の解消と市民一人一人の防犯意識の向上を図っている。質問、防犯カメラの補助についてどのように考えているか。答弁、犯罪認知件数は近年増加に転じている状況であり、昨今の凶悪な強盗事件が多発している状況を踏まえ、現在家庭用防犯カメラ購入に対する補助など、さらなる対策について検討している。城内志津議員、バリアフリー化は当事者と推進し、児童館は18歳までの居場所となる取り組みを。質問、車椅子ユーザーから、仮丸バス乗降時の運転手の介助への不安など、利用しづらさの声が届いている。実際にバスを利用しながら、当事者と運転手の相互理解を図り、他の乗客にも知ってもらうことで、皆が気持ちの良い車内環境を目指すことを目的としたコミュニケーション研修を実施しないか。答弁、事業者に対して乗務員には年1回、新人乗務員には必ず研修を行うよう話をしている。様々な機会を捉えて、障害のある方と乗務員が意見交換できる場を設けていく。質問、児童館は0歳から18歳までのすべての子どもたちが無料で利用できる児童福祉施設だが、小学生以上の利用が少なく、中学生の利用は全体のわずか 2.4% である。18歳までの児童が利用しやすい取り組みをしないか。答弁、小学生未満の児童や保護者の居場所が圧迫されることは本意ではないと考えている。まずは居場所の数を増やしていき、児童館も含め、中高生にも多様な居場所を提供できるよう取り組んでいきたいと考えている。中島義之議員、公園の駐車場対策、ドッグラン、おむつ台設置等で市民満足度向上を。質問、三笹パークやフローラルガーデンよさみの駐車場の看板が見にくい。また入り口が狭いため安全対策が必要では。答弁、県の設計基準等に基づき整備している。フローラルガーデンよさみでは看板付近が植栽の半も等で見にくくなっていた。植栽剪定や新たな看板設置等の対策を検討していく。質問、魅力あふれる公園づくり構想のアンケートの中で、市民からドッグランを設置してほしいという要望がある。衛生面等を配慮すると、ペットエリアを送別すべきと考えるがどうか。答弁、ペットの多い公園ではマナーに関する案内板を設置している。また、管理スタッフによる巡回では速やかに清掃を実施しており、 一定の効果があるため、エリア分けは考えていない。質問、公共施設、特に公園において、男性トイレ、女性トイレ問わず、ベビーベッドを設置するべきと考えるがどうか。答弁、トイレの新設や大規模改修の際は、施設の利用状況や使い方を考慮して、男性トイレ、女性トイレに設置を検討する。山本下子議員、子ども・保護者が安心して通園できる保育と学童保育所に冷蔵庫設置を。質問、乳児園化は子どもや保護者に新たな負担をかけている。なぜ乳児園にしたのか。答弁、2歳児までのクラスに待機児童が多く、保育需要に対応するため、乳児園化による受け入れ枠の拡大を図ることとした。質問、保育を分担している乳児園、幼児園化はやめ、元の保育園に戻すべき。答弁、元の形に戻すことは、現段階では検討していない。質問、2歳児未満の育休退園は子どもや保護者を悲しませている。育休退園の基準をなくすべき。答弁、より保育を必要とする方が園を利用できるよう保育の要件を定めている。今年度から育児休業を取得しても園を利用できる条件を緩和するなど、極力寄り添った運用を行っている。質問、冷蔵庫のない室内にお弁当を置くことは衛生上問題がある。冷蔵庫を設置すべき。答弁、お弁当は育成室内のロッカーに入れて保管している。児童の健康管理の面からも室内の空調管理を徹底し一定の温度に保っているため、冷蔵庫の使用は考えていない。稲垣雅弘議員、学校、家庭、地域連携の受け皿の一つとしてプレーパークの導入を。質問、子どもの冒険遊び場として各地の公園や神社、お寺の境内などにプレーパークが設置されている。他の自治体では小学校の校庭にプレーパークを開設し、放課後だけでなく土日の活動を通して学校、家庭、地域の連携づくりにも役立てている事例があるが、教育的効用についての考えは。答弁、プレーパークは一般的に禁止事項を極力少なくして、子どもがやってみたいと思ったことを自分たちで実現できるよう目指した遊び場と言われている。プレーパークでは何をして遊び、どう過ごすかを自分で決めることにより自主性や主体性が育まれるほか、集団で遊ぶ際のルール作りなどの場面でお互いの意見を聞き、合意形成を目指すなど、他者と関わる力が形成され、社会性が身につくと考えられる。また、自分の力で工夫しながら挑戦し、成功や失敗の体験を繰り返すことで自分を知るとともに、体全体を使った遊びをすることで、心身ともにバランスの取れた成長が促される効果があると言われている。